今日は詩編の96編です。このところには新しい歌を歌うことが記されてあります。一節に新しい歌を主に歌えと出てきます。この新しい歌というのは新曲という意味よりもむしろ心が新しい、新しい思いを持って主を賛美するという意味ではないでしょうか。なぜ私たちは新たな心を持って賛美をすることができるのか。それは2節の後半のところに御救いの良い知らせという言葉が出てきます。そしてまた3節には主の栄光、その屈しい御業とあります。御救い、屈しい御業、それは自分自身が滅びの中から救われた、それがまさに神様の大いなる御業である。あのエジプトの地にいたイスラエルの民がモーセに率いられてあの航海を渡り、そしてまた新しい目的の地カナンを目指していく、その御業も大いなる神様の働きであったわけですけれども、私たちにおいてはイエス・キリストの十字架によって救いの道が開かれて、そのところを歩むものとされた。このことによって私たちの心は新たになり、神様に賛美を捧げることができるということになるわけです。五節のところにどの民の神々も皆偽りだという言葉があります。この神々そして偽りとあるんですけれども、簡単に言うならば偶像ということになるわけです。偶像というのは初めから存在はしていません。人間の手によって作られた像、それが偶像であるわけです。ですから人間が作ったものをいくら拝んでも人間以上の力を与えることはできない、虚しいものであるわけです。五節の後半を見ると、しかし主は天をお作りになった、万物を創造された、創造主であられるということであるわけです。もちろん私たちもこの創造主によって作られたものであるわけです。しかし私たちの新しい生き方というのは、十節のところを見ると、主は王であるという言葉が出てきます。主は私の王となってくださった。心の中心に入ってくださり、私の心の王座に座って、そして私の心を治めてくださる。私を支配し、そしてまた栄光に向かって導いてくださる。そのことによって世界は固く据えられ揺るがないとあるわけですけれども、それは自分自身がこの誠の王救い主によって揺るぎのないものとさせていただいているということに他ならないわけです。この世は揺れ動きます。しかしイエス・キリストが私の王となってくださった、自分の心は揺るがない、平安が与えられている。そしてそのことを私たちは何よりも感謝を捧げ、そしてまたこの御救いを伝えていきたいと思います。そして七節には主に帰せよという言葉が出てきます。八節のところにも計三回主に帰せよと出てくるわけですけれども、それは栄光を神様にお返しするということであるわけです。神様は私たちに救いの光を与えてくださった、栄光を私たちのものとしてくださった。でも私たちはその栄光を自分に着せるのではなくて神様にお捧げしていく、それが私たちにふさわしいこの礼拝ではないだろうかと思います。9節に聖なる装いをして主にひれ伏せとあります。聖なる装い、黙示録のところには白い衣を着た人たちが出てきます。なぜその人たちの衣は白いのか。御使いはその人たちは 子羊の血で現れたと言ったわけです。私たちもイエス・キリストの十字架のその血潮によって罪で汚れた汚いこの心が真っ白にされる。それが私たちの救いであり、神様の御前に出るときに責められることは一つもないということです。十字架によって許されない罪は一つもありません。イエス・キリストの十字架の血潮は私たちの罪で汚れた心をも白くし清めてくださることができます。それゆえに11節のところに喜び、小躍りし、また12節には喜び踊れ、喜び歌う、もう喜びがいっぱい出てくるわけです。罪が許された。これほど大きな喜びは他にはないことを思います。神様が与えてくださるのは罪の許し、そしてまた私たちを罪汚れから清めてくださるという大いなる神様の御業です。13節を見ますと、主は必ず来られる。地を裁くために来られる。主は義をもって世界を、その真実をもって諸国の民を裁かれるとありますけれども、私たちはさらにこの再臨の主を待ち望む。十字架にかかり、死の中から蘇られたイエス様が誠の救い主となって、この世に再び来てくださる。これが一世紀の時代のクリスチャンたちの望みであり、そしてまたそれは私たちの希望でもあるということです。この信仰をもって私たちは死を待ち望み、また信仰に歩ませていただきたいと思います。